子供ラジオ聞き耳。
こんにちは、こちゃです。ここのところすっごく寒い日が続いているところが多いけれど、みんなは元気に遊んでいますか？雪が多すぎて大変っていうところもあるかもしれません。私はスキーが大好きなので、ふかふかの雪がたくさん積もって嬉しいです。冬の子ども会ではヤブハラプラン3組のみんなとたくさん滑ってきました。雪が降って寒い日もあったけど、その分すっごくいい雪の中で滑れたので、みんなとっても上手になったんだよ。さて、今月の聞き耳は、冬の子ども会に参加してくれたみんなからのお便りを紹介します。いつも通り、デコピンによる身近な自然のコーナーもあるよ。それでは、子どもラジオ聞き耳の始まりです。12月22日から30日までと、1月3日から7日に冬の子ども会を開催しました。スキー場はもちろん、しぶき層のある駒ヶ根でも雪が降るくらい寒かったけど、参加してくれたみんなの力でとっても楽しい毎日になりました。今日はそんな冬の子ども会に参加してくれたみんなのお便りをピエロ、舞茸と一緒に紹介します。お便りたくさん届いたね。
綺麗に色を塗ってくれたり、鋭い意見をくれたりして嬉しかったね。
春の子ども会の案内書に載せたんだけど、どれも素敵で迷っちゃった。
ではたくさんある中からほんの一部だけど、意見や感想、心に残ったことを書いてくれたお便りを紹介します。まずは自然体験工房 N 組に参加した竹内愛香さんより。フィールドワークで散歩をしているとき、オレンジ色の謎の液体を見つけました。その後、同じ班の人が謎の液体のガラスを割りました。そこで10メートルくらい離れてみましたが、きつくて臭い匂いが漂ってきた出来事が心に残りました。
10メートル離れても匂いがしたのは相当臭かったんだ ね。
何の匂いだったんだろうね。
液体ね、何だったんだろうね。
気になる、
続いて同じ N 組の中澤ゆめかさんから。スケート10周滑れたぞ。最初はリンクに乗るのも怖かったんだけど、だんだん滑れるようになって楽しかった。最後はいっぱい転んだけど、速いスピードで滑れるようになったよ。
スケート場400メートルのリンクなので、それを10周ってことは4キロ。
お
それはすごいね。
すごい、 すごい。遊びの缶詰 A 組の郡山真奈さんは、私は負けず嫌いですが、源平合戦なら勝っても負けても楽しかったです。カルタ作りやカルタ遊びも楽しかったです。家できらめく時をいっぱい歌ってます。また行きたいです、と書いてくれたよ。
嬉しいね。同じ A 組のその屋敷マレさんも、源平合戦で王さんを倒しまくっていっぱい倒せたから嬉しかった。ジャンボカルタでお題がいろいろあって作るのも取るのも楽しかった、と書いてあるね。
源平合戦もジャンボカルタもすっごく楽しそうだったもんね、うんうん、では続いて同じく遊びの缶詰 B 組のダイヤより、焼き芋焼きリンゴが楽しかったです。家ではオーブンだけど焚き火で美味しく作ることができました。ご飯が美味しかったです。
同じ B 組の原野岳さんからは、寝るときもっと部屋をあったかくしてください、風邪をひきました、それ以外は全部楽しかったです、と意見が届いてるよ。
わあ、それは本当にごめんなさいだね、
うんうん、
ふりかけ隊に聞いたらスイッチの調子が悪くてちゃんとつかない時があったみたい。これからはそういうことがないようにきちんと直しておきます。
はい、ではどんどんいくよ。遊びの缶詰 C 組のメンダコからは、満腹パーティーの唐揚げが美味しくて食べ過ぎた、パンケーキも美味しかった、とことん雪遊びをもっと長くしてほしい、もっとバスが揺れないようにしてほしい、ジャンボカルタ作りの時間を長くしてほしい、 C 組もミニでもいいから50周年のお祭りをしたかった、という意見をもらいました。
そっか、雪遊びやカルタ作りの時間は少しでも長くできないかちょっと考えてみるね。
そうだね、バスの運転もね、もっとこう揺れないように運転手さんたちに伝えます。
うんうん。続いて遊びの缶詰プラス D 組山倉里夫さんは、雪遊びが心に残りました。とても大きい雪だるまを作り、木の枝で手を作りました、楽しかったです、と書いてくれたよ。同じ D 組の福田日和さんは、人生で初めての餅つき、つきたてのお餅は最高に美味しかった、だって。
いいなぁ、お餅が食べたくなるね。
うんうん。
D 組のおじやすからは、一番心に残ったのは食事の時間、友達と一緒に美味しくご飯を食べられて楽しかったから、特に焼き魚が出た時に余りで2切れあったから全部もらったこと、三六層はボロかったけど設備がすべて整っているところよりは自然を感じられてとても楽しかった、という感想が届いているよ。
なるほど、三六層についてはそういう意見もあるんだね。
ね、
逆に三六層はトイレが寝る場所と離れているので困ったっていう意見も書いてくれた人も何人かいたので、自然を感じつつ困る人がいないように工夫をしていきたいと思います。
そうだね、ふりかけ隊にも伝えてもっと良くしていきたい。
楽しかったことを書いてくれると私たちリーダーも嬉しくなるし、逆に困ったことや嫌だったことを書いてくれると良くするためのヒントにできるので嬉しいね。
そうだね、アンケートを書いてくれたみんな本当にありがとう。実はたくさんあって紹介しきれないので、3月の聞き耳で今度はスキーキャンプに参加してくれた人からのお便りを紹介します。お楽しみに。
次はデコピンによる 身近な自然のコーナーです。子どもの頃から星や草花、鳥などの自然が大好きで、大人になってからは日本自然保護協会の自然観察指導員を務めているデコピンが、身近にあるいろんな自然を紹介したり、科学の不思議な話をしたりします。さあ、今日はどんなお話でしょうか。
皆さんこんにちは、デコピンです。このお話をしている今は1年で最も寒い時期の2月上旬で、子ども会のキャンプ場では一番暖かい昼過ぎの最高気温でも0度より少し低い氷点下、そういう日のことを真冬日と呼ぶんですが、今週はそういった厳しい寒さが毎日続いています。そこで今回は、生き物が寒さをどうやってやり過ごすか、あるいは乗り越えるかについて取り上げます。実はちょうど5年前の2月にも同じテーマで話したんですが、その時は動物や鳥のことでしたので、今日はそれ以外の爬虫類や両生類、それから昆虫にも目を向けたいと思います。まず前回話したヘビは土の中などで冬眠すると言われます。私はヘビの冬眠を見たことがないのですが、2メートル以上もあるアオダイショウなどはそれだけの穴を掘るとは少し考えにくいので、土や岩、枯れて倒れた木の隙間などに潜るといった方が実際に近いのではないでしょうか。ヘビと同じ爬虫類のトカゲやイモリ、そしてカメも、また両生類でもカエルやヤモリなど冬眠して寒い時期を過ごすことが知られています。冬眠については少し前に詳しくお話ししたので、今回は省略しますが、大雑把に言うと体全体の活動レベルをできるだけ下げて、体内の物質のやり取りをできるだけ抑える、不活発にしてエネルギーを使わないようにする仕組みです。眠るのとは少し違うんです。昔は東京のような大都会でも、少し都心から離れたところ、郊外っていうんですが、そういう郊外では空き地や野原があって、そこで子供たちが穴を掘って遊んでいると、冬眠しているカエルがいて驚いたということがありました。今ではそんな経験をしたことがある子は日本ではもうほとんどいないのかもしれません。でもそういう驚きは心に深く残って、生き物への面白さや興味だとか、生き物を大切にしたいという気持ちに結びつくんではないかと思います。さて、次にきっと皆さんにはもう少し身近な生き物、昆虫の姿を見てみましょう。すぐに浮かぶのは、卵で冬を越すカマキリ、特にオオカマキリの卵が木の枝に産みつけられているのを見たことがある人は多いのではないでしょうか。他にも土の中に卵を産むバッタやコオロギなどが知られています。冬の木々をよく調べると、さまざまなボツボツした粒が割と規則正しく並んでいるのが見られて、いろいろな昆虫が卵で冬を越していることがわかります。卵からかえって幼虫になる昆虫では、長い間土の中で過ごすカブトムシやセミが当然幼虫で冬越しすることになります。そしてサナギで越冬する昆虫では、蝶やガがいます。でもアゲハチョウは春や夏にサナギになって、そのまま成虫、 つまり親になるのにおかしいんじゃないのって思うよね。それは同じ種類でも早い時期に生まれてさなぎから成虫になるものと、遅い時期に生まれて秋の気温が下がる頃にさなぎになるものでは成長の進み方が違うためです。秋にさなぎになったものはそのままの姿で春を待つということになります。さあ、そして成虫で冬を越す昆虫もいます。テントウムシやカメムシなどが建物の隅の暖かいところに集まっていることがよくあって、駒ヶ根ではごく普通に見られます。春から秋にはいろいろな昆虫を見ることがありますが、当たり前だけどどんなに寒い冬だって必ずどこかで命をつないで生きているっていうわけですよね。決してこの世にいないのではなくって、私たちの目からは見えづらくなっているだけで、だから次の春や夏にまた姿を現すことを忘れてはいけません。ということは、つまり冬にも昆虫観察はできるということですね。少しでも面白そうだなって思ったら、自然の林や森が家の近くになくても、公園の中の木立や地面の石とか枯れ枝の裏側などをじっくり調べてみてください。それではまた。
ここで次の聞き耳のためのお便りを募集します。曲のリクエスト、聞き耳でやったら面白いこと、その他何でも OK です。宛先は kiki33.radio@gmail.com 聞き耳.radio@gmail.com。
締め切りは2月28日金曜日です。待ってます。
では最後に、リーダーたちの歌声でお別れです。曲は、遥かな夢。今月も子供ラジオ聞き耳を聞いてくれてありがとう。また次回お会いしましょう。